こんばんは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は2月22日水曜日の夜10時過ぎになります。今日は夜のレッスンを公民館で終えて今帰ってきて、そして軽い夕食をとりまして、もうささっと野菜のスープを鶏を入れて作って、あとブロッコリーのなんか素敵な模様のロマネスコっていうのをいただいたので、それと舞茸をニンニクとオリーブオイルで炒めて、あとはちょっと残ってたおかずがお野菜のがあったのでそれを食べて、あと銀座に今日行ったのでですね、銀座の、西川っていうパン屋さんがあるんですけど、そこの美味しいパンをいただきましたということで、ちょっと寝るにはちょっと今9時過ぎにご飯を食べてしまったので食欲済みをしておりまして、ちょっとこのポッドキャストをお話しさせていただこうと思った次第です。今日のテーマは春のこの季節の変わり目の自律神経のお話です。最近寒暖の差がすごく激しいですよね。で今日も昼はおそらく十何度行ったと思うんです、ポカポカして。で帰りの夕方車で気温計を見たら5度だったんですよね。おおと思って10度も下がったんだと思ってびっくりしたんですけれど、それくらい連日昼と夜の気温差が激しく大きく変化するという日々が続いています。でこういう時は体がその恒常性といって一定に保とうとするのに自律神経が働いているんですけれども、それがこの急激なアップダウンにこう大忙しで対応していて、とても自律神経が乱れやすくなってしまいます。ということで今日私もちょっと生理前の周期に入っていて、うっかりなんか自律神経がちょっとおかしいなっていう感覚を昨日までは全然なかったんですけど感じまして、これは皆様にもお話しせねばと思い、お話ししています。簡単にできるケアとか、ポイントとかがいろいろあるんですが、今日は、何々をするっていうあの形だと忙しい方はもうそんなにできないよってなりますよね。なのでしないことというのを、考えてみようかなと思います。しないことを15選ですね、お話ししたいと思います。ではゆるまる時間スタートします。改めましてエミです。自律神経のアンバランスとかって言われたことありますかね。私はもう早々と20代前半で経験しまして、というのは、新卒、第二新卒って形だったんですけれども、大学在学中私は就職活動していなくて、その後世界を旅してそれから就職をしたんですが、ちょっとゆっくりめに散々遊んでから就職をして、いきなり猛烈に忙しい旅行会社の大きなあの支店に配属されたんですよね。で旅行をあのお客様と一緒に考えたり手配をするのがすごく楽しくて、で来る方お待たせしないように率先して動いていたらですね自分の力量を超えてしまって毎日残業っていうことがあって、終電までなかなか帰れない日々を何年かしていたら一気に自律神経を壊して、であの自律神経失調っておそらく病院に行ったら言われる状態にまでなったんですけど、私はヨガに通っていて、その時はもうヨガで治すっていう方法を選んだんですよね。でまだ自律神経失調っていうことがそんなに世にたくさんこう今ほどなかったので、どこに行っていいかもちょっとわからなくって、とにかくヨガで治したという経験があります。で、どういう症状かというと本当に人それぞれだとは思うんですけれども、軽いもので言うと例えばちょっとこう ふわふわした感じで集中力がなくなったり、なんかこう手足が冷えたり冷や汗をかいたり、集中力が欠けているので、まあ、それからつながってなんか気持ちもこう不安定になったり、夜眠りづらくなったり、で朝起きれなくなったり、すごくこう不安定な体と心の状態になっていく。で頭痛が起きるとか、まあ、痛みが出るとか、まあ、そういう方もいると思いますし、結構そのメンタル面にも不安定さをもたらすので、そこから自分のできることが、パフォーマンス力が下がってしまったりとか、食事が喉を通らなくなったりとか、食欲がなくなったりとか、いろいろな不都合というのが出てくるかと思います。で目に見えるものではないので、なかなかその理解されにくいですし、経験した方でないとそのどこかがこう怪我したとかと違うので、ちょっとこう分かりづらいんですよね。で、まあ、一見その何でもない健康に見えるのに、そのなんかこう本人が辛い症状っていうのが出てくるんです。体がだるいとか、眠れないとか、発汗、ほてりでドキドキしちゃうとか、で息切れとかめまいとか、まあ、そういうのも出たり、まあ、先ほどもちょっと言ったら消化吸収が良くなくなるので下痢便秘などとかで、まあ、ひどくなるとちょっとパニックになってくるってことが起きたりします。私はもう仕事を辞めるギリギリではもうほぼほぼパニックみたいな感じになったんですよね。なんで本当に辛いんですよ。でなかなか他の人にはわからないので、なんかこう気にしすぎだよとか気のせいだよとかっていうふうにこう言われてしまうこともあるかもしれないんですけれども、まあ、それが目に見えないけれども、確かにその頭の真ん中のドカッと座った脳から背骨にずっと通っている自律神経のアンバランスが起きているという状態なんですよね。でこの自律神経というのは内臓も司っていますので、その内臓の調子がちょっと良くないなとか、お腹のあたりになんかこう使える感じがあるとか、喉のあたりに使える感じがあるとか、そういう方もいらっしゃるかもしれません。でもうひどい場合は今だったら病院にかかるっていうことだと思うんですけども、そこまで至ってしまう前にできれば手を打ちたいところなんですよね。でこの季節の変わり目っていうのは、本当にその気候の変化とか湿度の変化とか、風がビュービュー吹いたりとか、その洋服もその どういうふうにこう、調節していいかもちょっと間違えちゃったりもすることもありません。薄着で行ったら夜すごく冷えたとか、でそういうふうに体温調節がしづらかったりしますので、その意外とその自律神経が乱れやすくなってしまったりっていうことがよくあるんです。で、それに対して、まあ、その忙しくてバタバタしたりストレスがかかっている時に冷えとかストレスとか寝不足とか、食事のアンバランス、睡眠不足などが自律神経のアンバランスをさらに引き起こす要因になりますので、季節の変わり目である今で、今言ったのことが重なっていたり、あとは女性ホルモン、女性の方は女性ホルモンが少しこうアンバランスになる時期、更年期ですとか、あとは生理の前、排卵から生理の前の約2週間はとてもとてもアンバランスになりやすい要因がこの春はいくつも重なるんですよね。なので自分で思っているよりもとてもとてもケアが必要だし、思っているよりもちょっとこう、疲れやすかったり、あっという間に体調がそういうガタガタガタと崩れていくようなことが起きてきやすいです。ということで対策していきましょう。やめることのまず、15選の1つ目、睡眠、朝寝坊をやめる、夜更かしをやめる。でこれ、まあ、セットですよね。夜更かししちゃうと朝起きれないですし、朝寝坊すると夜眠れなくて夜更かしになりますし、 なので、まあ本当にこのサイクルにはまってしまうとなかなか抜けれないですから、朝今すごくこう春眠暁を覚えずな時期で気持ちよく寝てしまいがちなんですけど、まあ、たまにはもちろんいいと思うんですよね。疲れた日の、週末とか、でも土曜日寝倒したら日曜日は起きるとかどこかでご自分でえいやと起きるような、そのリセットするようなことを心がけるといいと思います。で、まあ、理想的にはアイルベーダーというインドの伝統薬だと6時前に起きるとシャキッと起きれるよと言われてます。で、6時以降に起きるとちょっともうだるい感じになるというふうに言われています。次、2番目、昼寝ですね。これも今のに関連してるんですが、春ってとにかく眠たいんですよね。で、先日キャスターまで寝すぎて、昼も寝すぎて起きたら夜の10時だったって、最近なんかぼーっとしちゃうしどうしたのかしらっていう方がいたんですけど、その昼間に寝すぎてしまうとそういう風にぼーっとしたりなんかだるくなったりしてしまいます。で、特にこの時期は何もしなくてもぼーっとしやすいような時期ですので、とにかく、まあ、よほど疲労がある方とか、まあ、生理前とか妊娠されてるとか病気の方を除いては、昼間の昼寝はなるべく、避けた方がいいです。ただこれもご自分でやりすぎないように、たまには楽しみとしても、私も昼寝大好きなのでしますけど、連続したりずっと寝続けてしまうというのはやめるといいと思います。次は4番目ですかね、食事を抜く。で、これもですね、規則的に生活をするっていうことが自律神経のバランスには、整いやすくなるために大事で、私もめちゃめちゃ不規則なタイプなんですよねで、これは結構性格にもよるのかなとか体質にもよるのかなと思うのですが、ルーティーンでいつも同じようにしてるって方もいますし、私は不規則なのが好きなんですね。その時の感覚とかフィーリングとか流れとかに任せて毎日動きたいのですが、この時期はもうこれだけ周りがその気温も湿度もその太陽の強さもどんどん目まぐるしく変化する時期ですので、規則的にすることで自律神経をせめて少しバランスさせやすくするっていうことがおすすめで、そのためにはやはり食事も朝昼晩で定期的にした方がいいです。で、朝ごはんは軽め、昼ごはんしっかり、夜ごはん軽めが体には消化がしやすいのでおすすめではありますが、夜帰ってから食べるという方も遅くとも8時までには食べるといいと思います。私今今日9時半ぐらいに食べてるんですけど、時々はもちろんありますけど、毎日毎日この時間食べてるとやはり寝るのが遅くなって朝起きるのも遅くなったり、その寝て起きた時に疲れが取れてないということが起きてきますよね。次、5番目です。早食い、ながら食い、これも消化にとても良くないですし、その不安定さを増してしまうので、やめた方がいいですね。6番目、そこに関連して偏った栄養バランスが偏った食べ物やファーストフードやコンビニなどのその添加物が入った食事で、これもやはり添加物の味って美味しいですよね。私も美味しいなと思うんです。最近の本当にお弁当とかスイーツとかコンビニのものとか進化していて、とても美味しく舌が喜ぶような感じで脳も騙されちゃうんですけど、どうしても消化に良くなかったりする添加物、化学調味料がたくさん入ってます、保存料とか。で、それがだんだん胃腸に負担をかけていきますし、栄養のバランスもどうしても偏りがちですので、その自律神経が乱れやすくなってしまいます。で、ビタミン、ミネラルをしっかり摂ることで自律神経も安定しやすくつながっていきますので、やはりお野菜とタンパク質と 片手くらいの炭水化物ご飯とかを摂るといいと言われていますね。まあ、できる範囲でなりますけど、ずっとやっぱり続けすぎないっていうのが大事かなと思います。7番目、女性の方に限りますが、生理前に無理をしない。これはその女性ホルモンと自律神経が同じ脳下垂体というところで指令をされます。でそこからの指令によってホルモンが出ていくんですけども、こう兼業みたいな感じで、兼業って最近言わないですかね、ダブルワークみたいな感じでしているので疲れちゃうんですよね。で女性ホルモンが乱れやすくなると自律神経も乱れやすくなるし、自律神経が乱れやすくなると女性ホルモンも乱れやすくなりますので、生理前のその PMS 期にはなるべく無理をしない。で、お酒を飲むとかカフェインなどの刺激物を摂るとか、砂糖糖分を摂りすぎる、これも自律神経を非常に乱れやすくしてしまいます。これ生理前は特に本当に顕著に食べると効果が出てしまいますので、その辺も避けるといいと思います。8番目、冷えをそのままにする。冬の終わりは冷えが溜まっていて、気温が上がっても体の中にはまだ冷えが溜まっていますので、シャワーだけとかその湯船に浸からずに体の深部や脂肪がいっぱいあるところに冷えを溜めていると、やはり筋肉も硬くなりますし、自律神経も乱れやすくなります。8番目、体のコリを放っておく。体の筋肉の緊張というのは実は神経系統にも影響を与えます。で相互関係ですが、例えば自律神経のその働いたり活動したりする方の交感神経の時は筋肉は緊張して呼吸が浅くなります。で動物だったら逃げたり戦ったりする時ですね。でこの、自律神経の交感神経の方が働く時は筋肉が硬くなって体が凝りやすい。で体が凝りやすい、凝っている時は交感神経が働きやすいということがあります。で寒くて肩が凝るなとか、ちょっと痛いなっていうままずっと放っておくと筋肉がリラックスできなく緩めなくなってしまうので、神経がその休まらなくなってしまう、副交感神経が働きづらくなりますので、定期的にぜひマッサージに行かれるといいと思います。ちなみに、お金持ちの方というのはそのことをよく知っていて、体の健康が大事とか心のコンディションにもその筋肉をほぐしたり血流を巡らせたり結果的に自律神経を整えたり免疫力を上げたりすることにつながるということをご存知の方がすごく多いので、週に2回とか定期的に整体に行かれる方もすごく多いそうですね。ということでぜひ、明日はコリがある方はほぐし屋さんに整体などに行かれてください。ミルタサリでももちろんお待ちしています。9番目、自分の時間を持たないこと。これはもう忙しいからその時間もないよって思うかもしれないんですけど、でも日常の中で自分のそのちょっと見つめ直す時間を取らないっていうのは、忙しい日常では起こりやすいけれど、その忙しいって心をなくすと書くように本当にこう暴殺されてしまう、心がなくなってしまうんですよね。なのでその心をなくさない難しいですけどね。でも何か一生懸命忙しく動いてるのに虚しいとかしっくりこないとか、砂を噛むような感じだなって感じてる時は、もしかしたらその自分のための時間っていうのが少ないもしくはないのかもしれませんので、一旦ふと立ち止まって、でその自分の体も心も顧みるということをされてみるといいんではないかと思います。10番目、これもすごく似てるんですが、楽しみの時間を取らない。でその楽しいって もう子どもの頃を思い出していただくと、うん、何より優先されることでしたよね。遊ぶことも楽しいからやるとか、休み時間も楽しいことをやるとか、時間がないながらダッシュして校庭に出て何かするとか、ダッシュして図書館に行って何かするとかしてたと思うんですよね。でその自分が好きだなとか楽しいなと思う時間をしないっていうことは、自分の心がもう死んでる状態です。ワクワクしたりドキドキしたりウキウキしないという状態ですよね。でこの自律神経が乱れている時は、その動悸がしたりとか、そういう意味でのドキドキはあるんですけど、心が喜ぶっていう意味でのワクワク感っていうのがやっぱりその心のドキドキ、動悸息切れとかを癒してくれると思いますので、自分の心を喜ばせるようなこと、何でも、小さいことでも、仕事じゃなくても、家の中でできることでもいいと思いますので、ちょっとこれやってみたいなってことをぜひやってみたり、ちょっと気になるな行ってみたいなってところに行ってみたり、あ、この人に会いたいなっていう人にコンタクト取ってみたりなさってみてはいかがでしょうか。で、最後15個って言ったけど10個になりました10個、好きなことをしないことをやめる。これ今もちょっと言ってしまったんですが、好きなことがないとかわからないって方は意外と非常に多くて、で、これはもうその心が生きてないっていう状態ですよね。で子供の頃はみんな好きなことをしてたはずなんですけど、大人になるとなんか大層なことじゃないと好きなことと言っちゃいけないとか、新しいことを始めるっていうとなんかこう新しい事業でも始めるぐらい、なんかすごく大きなことじゃないといけないって思ってるようなこともよく聞くんです。で好きっていう感情って感情なんですよね。生ものです。でその人が好きと感じるのは他の人は好きと感じないかもしれないオリジナルなものなんです。それぐらいそのすごく唯一無二で貴重なことなんですよね。なのでそれを軽く見ないですごく大事にされるといいと思います。で自分の心がもしその好きが分かんなくなっている時は、その今までおそらく好きということをやってこなかっただけなんです。なので何かとりあえずやってみればいいと思うんです。そうすると、あ、これちょっと全然興味なかった、好きじゃないってことが分かったり、あ、これ意外と好きかもってことが分かったりすると思うんですが、やってみないことには何が好きか何が好きじゃないかも分からないですよね。なので小さなことでいいと思うんですけど、できるところからどんどんどんどんやってみて、どんどんどんどん経験をして、どんどん自分が何が好きって好きじゃないのかっていうことを感じるということをたくさんされるといいと思います。で大人の方はそれができるだけのお金もありますし、その知識もありますよね。情報を取る力も今はあるでしょうし、人に聞いてみることもできます。ですので子供だった時よりも大幅にできることはたくさんありますので、そのたくさんお金をかけてっていう意味ではなくて、その子供の時はここに行きたいなと思っても行けなかったじゃないですか。旅行に行くのだって運が良くても年に数回でしょうし、たくさん行かれる方もいると思いますけど、自分がここに行きたいなと思っても今日はダメよって言われたらもう行けないわけですよね言い方いろいろあると思うんですけど、なのでその自分の時間とそのお金で自分の気持ちっていうのを好きなように使えるというのが私たち大人のもう特権なんですよね。これを生かさない手はないで、私たちの一日ってもう余裕がない方も人生一度きりですので、思ってるより残された時間っていうのは長くないです。特に親御さんと過ごせる時間っていうものはそんなにもう残ってないんですよね。で、親御さんだけでもなくても年上の方と過ごせる時間というのは自分が今思ってる以上に短いですので、すごくすごく貴重な毎日を日々生きているわけですから、忙しくても例えばもう今日は有給を取ってこの人に会いに行こうとか、何か 本気で時間を作るっていうことをされてみて、で自分が好きだなって思えることをしてみる。でこれってすごく大事だと思います。趣味を持つ持たないとかではなくて、自分が好きだなと思うことをすることで心が生きてきて、それが自分のその神経を含めたエネルギー元気を上げて、でそのまま、あ、そのままじゃない、それが失礼しました、それが、次につながって、自分がどんどん元気になったり、この心が解放されたり柔らかくなったり、新たな好奇心がまた出てきたりすることで、次のことをしたり新たな出会いが出たりして、もっといい生活やもっといい、仕事のやり方みたいなものにつながっていったりもするんです。なのでそのいつかやろうと思っていることをぜひ今やってみてください。でやってみることで自分のパフォーマンス力は結果的に上がります。楽しいことをやったら楽しいですからね。元気に他のこともできるようになりやすい、で神経も整えやすいということで、幸せホルモンがどんどん出るようなストレスホルモンをその、まずは取り去るってことも一つの手なんですけど、でもそのマイナスを埋めようとするよりは、楽しいことでそれをひょいっと軽々と乗り越える方が楽なんですよ。なので自分が好きなものを見つけて、そこでワクワクしたり幸せなホルモンをどんどん出して楽しんでいく、結果的に自分の体も心も神経も整って、仕事もよくパフォーマンス力が上がっていくというふうに、その自分のその集中力もパフォーマンス力もその人とのコミュニケーション能力さえも変わっていくようなことが、自分の好きなことをするということの中には秘められていると思います。いかがでしたでしょうか。今日は春からこの乱れやすくなってくる自律神経に関して整え方をお話ししました。やらない、やめること10選ですね、ということで、これならいいかなって思うものがもしあれば気楽にやってみてください。では最後までお聞きくださりありがとうございました。